流れのままに
流れのままに流れのままにもう収録は実は始まっているんですけれどもアナンさんの流れのままにという言葉で始まりました今日の旅をする種は、ねね、宮古島の浅住大使浅住大使生古さんことね、あ、まあ、アナンさんこと生古さんどっちがどっちか分からなくなってきましたけれどもねアナンさんのところに再びお邪魔しております。こんにちは、
はい、お久しぶりです。
久しぶりです。
1年ちょっと
1年ぶりです、ね、まあ1年ちょっとぶりぐらいですね、
うん、そうですね、
はい、
ありがとうございます。
いや、なんか1年ぶりとは思えないぐらいの感じのなんか和やかさなんですけれどもね、今日はね、あの横にあのイーカラ号運転士の
イーカラ号、
イーカラ号、あの偏分、偏分じゃないの、もう私なんかあの舞い上がっています
ちょっと、うん、あの偏分オイル持って行って俳優にちょっと偏分オイルを、ね、
わ
入れて
本当に
ミックスしてこう意識のためのね、
あ
のちょっと入れちゃったりしてしましょうね。
旅の始めは偏分オイルに、
うん、ねえ、ちょっとね、で、
うん、そうなんです、配合して 0.2% とか言っちゃって、いや
すごいと思う。
え、今日宮古まで持ってきてるじゃないです
か、ね、
九州、
鹿児
島、はい、ですよね。じゃあ鹿児島までオイル持ってって、
うん、持ってて、
ちょっと仲良しな感じに、
すごいすごい、
いきなり何かすごいものを授かりましたね。
すごいものを授かってしまいましたね。
まあ一回炊くともうそれだけで多分もう浄化されると思うんですよね、
はい、
だからもう最高な旅立ちが、
うん、
ね、オイルは粘性は大丈夫ですか。
全然大丈夫です。
大丈夫です、
はい、
今は、BD、
いや BDF はそれなりに
SVO、
もう完璧に SVO、
SVO ですね。あ、じゃあもう大丈夫ですね、そのままそのまま、
はい、
通
単公式で、
はい、
難しい言葉が飛び交っておりますけれども
SVO
っていうのはですね俳優のことですね、あのストレートベジタブルオイルの略なんですけれどもね、はい、まあ、そういう俳優か、はい、天ぷらの油とかね、そういうものを使って走るあのキャンピングカーで旅をしているイーカラ号運転士伊藤健一郎さんですね、はい、もう一緒にアナさんのお宅にお邪魔しております。どうですか、すごい入るなりすごいエネルギーでしょ。
本当にね、うん、もう汗ダーッと書いてるぐらい、うんうん、すごくなんかこう血行がものすごく良くなって、
は
あ、ものすごく熱い
敏感体質ですね
あ、今朝子ちゃん
も、朝子ちゃんもね、いただいて、
まーちゃん、
ね、
まーちゃん、なんかあのね、あのつい先日、ヒマラヤの方からアナンさんお帰りになったばっかりのところを捕獲してしまいました、
はい、
今回もね、
はい、
はい、いいタイミングなんですけれども、今日ね、その、あの持って帰ってこられたというちょっとスペシャルなヘンプ、
そうですね、あのワイルドヘンプ、
ワイルドヘンプ、
うん、まあ、その山の中 2000m、3000m の中で、うん、まあ、自生をしていたり、はい、もしくは、まあ、計画栽培も多少、
うんうん、
だから、まあ、ワイルドヘンプと、うん、まあ、僕はあのフォレストヘンプって呼んでます。
はい、はい、その心は、
そうですね、まあ、その心は本当にあの畑のイメージだったんですけど、そうヒマラヤ、ネパール行って、
うん、
本当にあの段々畑 2000m ぐらいのところの村の段々畑に、はい、そびえ立つ朝が、
はい、私ね、まあ、この目の前に、まあ、そのヘンプの茎とか、うん、これも茎なんですか。
そうです、
あ、そのビジュリルみたいなね、
丸ごとですね、
そう、あの、
はい、
ものが巨大な茎があるんですけど、
そう
そう、これヘンプなんだって、
そうだから、これはワイルドヘンプ、
あ、うん、こんなに大きくなるんですね、
ま、そうだから元の原種の、うん、あの朝なので、
うん、
そう、あの簡単に言うとネパールはね、沖縄と緯度がほぼ一緒なんですよ、
うん、
だから別に 4000m でも雪は積もってないとか積もってない、
うん、
夏はあったかい、僕が行った時ももう春に入ってたんで、
うんうん、
結構あったかかったですね、昼はね、
亜熱帯ですかね、
うん、そうで、まあね、下は下で下がるけど、そこの山あいにある大麻草って言いますけど、
うん、
実は大麻の木なんです、
ね、うん、
はい、
一年中なってる、うん、一年中なってる、はい、
そういうこと
だ、枯れない、
う
ん、木になっちゃってるんですね。それの大きい、これは直径 9.3 センチの大麻の木の
ものすごい長いんですよ、はい、
切り取って、
うん、
あのネパールポカラの、
はい
はい、アーティストさんがくり抜いて、一本丸ごと開き、 通称ですディジュリドゥですね、まあ、これよかったらリーさんちょっと一発
はいはい
バボーンと
バボーンと、はい、あじゃあちょっとマイクを持ってていただけますか、うん、私なんかついてもいいんでしょうかね、
はい、音楽家でした
いきます
気軽にいい感じ。
はい、こんな感じで音がビジュのような音が出ます。
そう、ビジュのような音
ビジュです。ビジュのあ、なんてことを言ってしまったんでしょうか。う私は。
まあ、あのどっちかというと、ね、普通のディジュリドゥ打楽器は、
はい、
その大地にドーンと響くような、
はい、
ね、根っこを深く入るような感じだけど、
はい、
テンポの方はやっぱりね。アッパー系、
アッパー系、
うんうん、音が上にスーッと抜ける天空ですね。特に、まあ、ネパールのやつは地球上でね、あの上の方にあって、宇宙とつながっているような音、そうだからね、持ってて分かると思うけど軽い、
軽い、
片手で吹けるディジュみたいな。
本当にびっくりしました、はい、すごいですね。すごい出会いだったんじゃないですか。
そうですね。だから今回は、あのもうヒマラヤに行ったり来たり生活したり、もう15年20年の、友人からの誘いで、ネパールで、まあ、あの朝摘みを中心とした朝のプロジェクト、でこれは、まあ、あの何かを輸入するっていうのが目的ではなくて互助活動、ね、まあ、フェアトレードとかよく言いますけど、
はい、
まあ今回朝摘みも持って行ったんだけど、まあ、それを生活利用してもらうっていうことから始まって、
うん、
まあ、そして、日本にとっても必要なものがあれば、
うん、
余れば少しいただいてくるっていうような形で、
う
ん、
分けていただくという形で、
そうですね、まあ、お互いのクオリティオブライフの追求のために、
うん、
まあ、自然と共生した形でその、まあ、今回は朝摘みプロジェクトではあったんですけどね、
うん、
そういう形で、はい、
現地の方々はこのヘンプをワイルドヘンプをどのように活用していらっしゃるんでしょうかね、うん、
もちろん食事で種を食べたりとかですね、
うん、
それからあと繊維ですね、こう持ってきてるけど、ね、あれ全部ネパールので、今回なんか友達のすごいいいアイデアで、オスだけのヘンプの糸、うん、
はい、
それからメスだけのヘンプの糸、
ほうほう、
もうバイブレーション全然違うんですよ。
おお、そうですか、うん、
ヘンプはオスメス、
はい、ありますもんね、
ありますね、そう、それとオスとメスがこうやって絡み合う、
いやーだそれ欲しいみたいな、
それもある、
ね、
もう完全に持つと全然エネルギーが違う、
そうですか、
はい、まあそういう繊維のものとかね、
うん、
あと茎はね、向こうは基本的に利用してなくて、
うん、
まあ、個人的にはやってるかもしれないけど、大体繊維を取ったら、まあ、捨てる、
はい、
もしくは、まあ、燃料に使ってるのかな、
あ、なるほど、ね、
うん、っていうのが一般的で、うん、だから炭自体は焼くけど麻の炭を焼くっていうのは僕が行ったところの中では誰もやってなかったですね。だから炭焼きの技術まで全部今回お伝えして、
はい、すごいですね、
行って、ね、そして、まあ、リリーさんとほら去年宮古島で、まあ、もうこの朝摘み、ね、のことは2009年からも作ってやってたんですけど、ね、いろんなことの用途開発ができて、さて行くぞっていう時の初めてのイベントが、あの
2
月14日、
ね、2月14日の
リリーさんが企画した
イベントだったんですね。
そうです、あそこからね、シップのこととか、
そうです、ね、
ね、世の中にバーッと出ていった
起点、本当なんか不思議ですね。
そう、
あれから1年でものすごくすごいこう大躍進ですね。
そう、もうおかげさまで、さすが旅するラジオ、
いやいやいや、
種をまいて、
はい、種まいちゃ
う、おかげさまで芽が出てきております。
本当にすごいと思ったのはね、こう私は1年ぶりに帰ってきたわけですけども、うん、まあ、最近はね、フェイスブックとかいろんなツールを使って今どんなことをされてるのかとか、ちょこちょこね、はい、拝見させていただいているんですけど、はい、用途が本当に増えましたね。
そうですね、もう衣食住エネルギー、
はい、
今回もヒマラヤで向こうで作った炭、焼いた炭を、練って、
うん、
ね、そしてたまたま来たおばちゃんが捻挫して、杖ついてこんなになってきたんです。僕らが全部終わってビール飲んでたら、
あ、ヒマラヤで、
そう、そしたらもう足がブワーッと足首腫れ上がっちゃって、これはと思ってもうすぐ、
うん、
だから EM のね、その微生物の噴霧は、まあ、手っ取り早い形でそのままやったんですけど、
EM 持って行ってたんですか？
そうそう、もちろんもう向こうで発酵させてまた培養してるんで、そう、それで塗ってあげたんですよ、で次の日もう僕ら出発が8時だったんで、7時頃家に行ってみたら、なんとおばちゃんって言ったらですね、女性の方のこの足の腫れてたのが見事丸1日半日ですよね、夕方だから、引いて、もうおばちゃん満面の笑み、杖外してゆっくりまっすぐ歩いて、それで行ってた僕の友人が、多分この浅摘みの力知らないですから、ね、目の前では、本当にそのおばちゃんの15年ぐらい知ってるから、その女性の顔を見て、これはすごいって本当に実感して、でひび割れたところでくっつき始めて、
本当、すごい早い、
そう、おばちゃんもあれ出す、これ出す、飲んでけ食べてけ、もうニコニコしてやってくれて、そう、それはね本当で、多分もうこれからその農家の方がそれも炭の焼いて、その村集落200世帯ぐらいあるんですけど、その人たちに要するに自分たちでできる、ね、民間医療としてもう多分どんどん広がっていってると思います。それが何より一番嬉しい
ことですね。
そうね、バス病院行くとバスで3時間ぐらいでしょ、怪我してる人がガタゴト揺られて右に傾いて、ね、下は崖みたいな道をずっと3時間行くわけですよ。ね、だけどね、まあ浅摘みが治してるわけじゃなくて、自然治癒力が高まって腫れが引いたりとか痛みが楽になるとこからね、状態が変わるとちょっとね、生活のクオリティと、
だからそのね、最初はね、浅摘みの話を聞いた時に、まあまあデトックス、あの時はね震災、まあ割と直後というかですね、でまあデトックスのことをいろいろ私たち気にしていて、これは炭だし浅摘みだし、しかも EM 入ってるしみたいなところでデトックス効果をすごく期待して、あのまあ使い始めたところがあるんですけど、まあその毒素排出っていうことだけじゃなくて、その炭が持っている、まあ朝が持っているエネルギー、バイブレーションっていうのが、あのいろんな症状を軽減するっていうことも私実感し始めたこと で、
はいはい、
でそのまあそれが体にね作用すると、で今ね私このお部屋の横にですね、怪しいものがあの見えるんですけどね、怪しいものがと言って、
CHC16 サークルなんですけどね、
これね、あの炭が、
浅摘みサークル、ですね、
サークルというのはね、まあ、丸い円を円陣を組んでるんですけれども、ね、これは何をしてるところ
ですか？これはね、あのとある体験から、この炭の持つエネルギーが丸くして、スクエアではなくて丸くして16分割することによって、まあそのね、宇宙とか地球の、と同期して、天と地をつなぐ蘇生エネルギー空間になることにを体験しちゃったんですね。
体験しちゃったんですか？
ひょんなことが、
どんな体験だったんですか？
これはね、牧場に、癒しの地を作りたいっていう相談があって、だけど普通あのエントレタンとか埋め込むとすごい広いと何十万とかかっちゃうんですね、ものすごく深く多く使わなきゃいけないんで、それで、まあ、予算がないんで、その朝の炭で、なんとかできませんかっていう相談で、それでまあ、量はそんなにいらないし、炭自体がパウダーだから360度表面積がすごい、でなおかつ、まあ、何らかの作用を起こせば全部つながっていくんで、離れてても少なくても大丈夫だよっていうことで、そう、それで、そうですね、1R ぐらいのところ、30×30m ぐらいかな、そこ、そこに、10キロぐらい、炭を埋め込んで、すごく気持ちよくなったんですよ、だけどそこスクエア、四角の形で面で入れて、でそれが本当に気持ちいいねって大満足だったんだけど、オーナーさんが馬を遊ばせるサークルを作りたいと、大きな、だったらそこにも入れた方がいいですよっていうこと でサークルだからそこ馬遊ばせるから杭打つでしょ、グリッド、でそのグリッドを打つ穴にも入れようっていう話をして、それで、まあ、僕がやるとお金かかっちゃうんで、材料を作って、こういう風にしてくださいってことで渡して、書いたんです、で1週間後にどうですかってできてて、気持ちいいですよって中入って、ただすごい本当に スクエアよりももっと気持ちいいんですよ。でうちも全部浅積みね、あの360度入ってるけど全部スクエアですね、はいはい、でところがその円形にした時に全く違う次元に入って気持ちいいっていうのを体感して、うわーって3、40分遊んでたら、帰りに、まあ、これよくあのお話し会でするんですけどね、本当にバックミラーを合わせたら自分の顔がプリクラの合成写真みたいにな
ってキラキラして
る、いわゆる細胞が全部プリプリになっちゃって口角が上がってた、それで、まあ、うちの相方も乗ってたんで、うわーって言ったら相方もそうなった。それでこれはすごいねっていう話になって、じゃあ家帰って作ろうっていうこと で、でそこはまあ32か3ぐらいの杭だったんだけど、じゃあもうせっかくだからね、あの地球のこの、ま、巡りの16ビート、16キッカモン、
ね、16キッカモンの16かなと思ったんですけど、
そういうね、あの宇宙とつながったビート、ね、分割で、まあほら、その後またね千賀さんの本とかも、ね、はい、千賀和樹さんの本なんかもね、あの拝読させていただいて、まあ、そういうね、じゃあそれに合わせてみよう、まあ、もちろん4でも8でもいろんないい感じなんですけど、
それぞれのね、そう16が
無理なく綺麗に回っていく、はい、これ22.5 度ずつ、一応なんていうのか、どうぞ。
後でね、写真もちょっと撮らせていただけたらと思うんですけれども、はい、これは中に入るとい
い、そう、あのね、僕は鈍感なので、振動で分かるんですね。で感じる人はもう、
あ、
もう
それ、ね、あ、うん、分かる。あ、ちょっと今感じちゃったのでちょっと
感じる人はね、その辺から感じます、うん、なんかこのエネルギーを、そう、
あ、
そう、なので、まあ、足の裏とか手の先の振動、
あ、
はい、
すごい、すいません、あの私も鈍感なんですけど感じます、これは、
はい、
すごい、わあ、
はい、これが蘇生エネルギー空間ですね。だからまあ僕はどうだこうだ言えないんですけど、あのね、いろいろな人たちが今このなんていうのかな、違う、普通のフリーエネルギーとは違うけれども、これも実際フリーエネルギーだっていうことで、なんか論文書いてくれてるらしくて、
はい、
はい、
すごい、あ、
そう、だから回ってる力はエネルギーは電気と磁気と波動調整のエネルギーがいっぺんに回ってます、はい、それは疾風しても一緒なんですけどね、だからその炭、まあ、特にその朝の波動の炭は吸着とか消臭っていうね、一般的なもの以外に、あの真骨頂はこの音波と超音波を生み出していく、単体では何も生み出さないんですけど、何かが当たることによって、はい、電磁波とか紫外線、そういったのが当たることによって、その瞬間に音波と超音波に変えていくっていうね、
手がねビリビリビリビリすごいしてるんですよ、はい、あすごいすごい、わあ、これは、まあ、このねサークルを、まあ、ちょっといろいろ試みいろんなところでね作って、はい、ワークショップとかねしていらっしゃるようなんですけれども、はい、皆さんの体験はどんな、こう、
いや、もうすごいですよ、
うん、
はい、だからそのサークル、牧場さんのサークル、
うん、
で馬がね、どさんこの馬と宮古の馬、一頭ずついて、仲良くね遊んでる中で、そこに遊びに来たお母さんがあまりの気持ちよさに自分の家にも作りたいって言って、池間島、
はい、
はい、の下に床下を取ってサークルを作ったんですよ、
うん、
でせっかくだから2つ作ろうっていう話になって作って、まあ、あの宮古の普通の家なんですけどね、でその月に遊びに行ったら宇宙より気持ちよかった
2つ、
ね、2つ
相乗効果で、
インフィニティ、
わお、
無限な感じのエネルギーが回っちゃって、1つじゃなくて、だから今度4つ作ったらどうなるのか、何か4つ作ってください
本当ですね、
うん、
作るときはその円を、あの重ねないで作る円を、
そう、そこはね部屋がちょっと離れたんで、隣の部屋、
あ、隣の部屋、
ね、下に取ってっていうね、
なるほどなるほど、
で、まあ、あの床下なんで、コンクリが引いてあったんで、ドロプラ、あの石灰クリームと僕が浅積みを全部調合して、まあ、水とか、あとそうですね、中だったんで、共鳴度合いを上げるためにヒマラヤのクリスタルパウダーを 10% ぐらい入れて、
はい、 ごめんなさい、へへとか言って気持ちよすぎ
て、お友達に、ね、作ってもらったんですけどね。
そうですか、はい、これね、あの炭が瓶の中に入れてあるのは、はい、やっぱり何かお水が入ってますね。
そうですね、だからこれの、まあ、あの元は水と塩と浅炭なんですよ、うん、
あ
この3つなんですよ、
はい、なるほどなるほど。
外で作るときはこれでいいんですけど、家の中ではその共鳴度合いを上げるために、うん、そのクリスタルパウダーをちょっとエッセンス的に、
なるほど、は
い、入れてるっていうところですね。だからあの地上で唯一あのクリスタルとうまく完全に共鳴するのは朝しかないって言われてて、
うん、あそうですか、
はい、その波動の高さとか、はははは、は
い、植物ではっていうことですね。
そうですね、植物では、
はい、うんうんうん、なんかあのね、あの湿布を作る時もあのお水で、まあ、なじませて、 それで作ると、
ね、
であのやっぱりお水を含ませておくことで、うん、そのエネルギーがね、
そうですね、
なんか滞留するというんですかね、はい、うん、そういうふうにお伺いしたような意味合いでのこの水の中に入ってる、
はい、全くもうあの湿布がただ乾燥しない状態で入ってる、
うんうん、
で面白いのはこの今丸くなってるじゃないですか、これ縦のペットボトルで作ると、
うん、
形その回転が形と同化して、
うん、
縦のペットボトルだとエネルギーがぐーっと回ってグーンって上になるんですよ本当形も関係ある、
あそう
で後で気づいて、
へ、
はい、これだとここの一個一個でくるくるくるくる回りながらまたそーっと外に回っていく、
なるほど、
感じで、うん、それも結構面白いです
ね。体験してみたいですね、そのペットボトルバージョンとね。
そう強くて、うちの相方なんかも強くて最初入れなかったぐらい、
うん、
はい、でそれと外に作るときはその場所場所でそこのエネルギーが出てくるから面白いですね、
うん、はあ、なるほど、やっぱまあ共鳴するってことはその場がもともと持っている場のエネルギーが増幅するってことですよね、はい、
だからできた浅炭サークルのエネルギーのこう回り方とか感じ方は全然違います、うん、場所によって。
なるほど、は
い、それも面白い、
面白い、
そう
クリスタル自体、クリスタルがそういう効果があるっていうのはよく知っていて、はい、その場の、ね、エネルギーをちょっと増幅させてしまうので、
はいはい、
あんまりいいエネルギーじゃない場所だと、
はいはいはい、
そのエネルギーも増幅させてしまうと、
はいは
い、そういうことを考えると、
ね、
この、まあ、浅炭のね、はい、この使い方っていうのをする上で、はい、
うん、
気をつけた方がいいこともありますかね。そうですね、
簡単に言うと、うん、まあ、クリスタルはそのいろんな、ね、形状とか持ってるものがあって、うん、まあ、そのパワーだとすると、まあ、こう人に合う、ね、合わない、こういうのがいいよとかいうことがあるじゃないですか、うん、まあ、漢方薬みたいなものですよね、うん、その人に合った石とか、
そうですね、
ね、そういうのもある、うん、で朝はこれ他あの食べるにしても、うん、まあ、お好みで食べるにしても、湿布するにしても、
うん、
家に入れるにしても一番いいところは何かっていうとパワーじゃないんですよ。
はい、
はい、簡単に言うと、うん、この陰陽統合のエネルギーなんで、
うん、
ここにあるエネルギーが全部真ん中のゼロポイント、
うん、
ニュートラルに集まっちゃうんです
、
はい、だからどこにも拮抗してないエネルギーが真ん中の中心に入る、ここが朝の真骨頂。僕もいろんな炭知ってて、そのいろんな、ね、適材適所で使っていく中で、あ、本当に朝の炭は人間の体と共に使うべくしてのものだなっていうのがすごい分かりました。
はい、
そうだからね、ほらさっき言ったいろんな吸着以外で、
うん、
そのなんかいろんなところがいろいろ変わってる変化があってね、うん、良き変化がある方々にも言うんですけどね、別に朝の炭が何かを直してるんじゃなくて、その自然治癒力を入れるためのスイッチ、
うん、
ニュートラルスイッチを入れる力、
うんうんうん、
ですね、そうすると真ん中ができるんで、細胞、それからまあ分子原子あってね、原子核の周りを中性子とか電子とか回ってる、その体が悪いとかそれ止まっちゃってるんですね、
うん
うん、でそれがスーッとニュートラルに入ることによってみんな回り出す、
うん
うん、だから喜びのダンスが始まるっていう時が人間一番自然治癒力が高い時、
は
あ、
そうですね、
そう、
うん、
素晴らしい
ですね。そうだから微生物もね、あの特にここで作ってる、まあ、あのオリジナルのね培養酵素はその微生物ともすごい周波数波動高いんですけど、
うん、
まあ、その麻の持つ中央のエネルギーと この微生物の持つ喜び、
うん
うん、だこれ実は本当簡単に言うと喜びの浅摘みって言うんですけどね。そうだから真ん中に入って喜んで踊っちゃう、
うん、
そこから僕らが持ってる元の力を引き出す。
なるほど、
はい、
すごい。なんかのちょっとね話が EM に飛んじゃうんですけど、はい、まあ、EM は金ですよね。
そうですね、
はい、で宮古で作る EM が、うん、EM 金がすごくパワフルなんだっていうふうに聞いたことがあるんですけ ど、うん、そういうちょっと実感なりこうお話なんか耳に入ってきますか。
そうですね、まあ、もちろんあったかいところで、ね、うん、元気になる金も多いし、
うん、大地が持ってる金っていうかね、う
ん、
う、
僕は本当に EM宮古に来る前に 7,8 年知ってて、うん、まあ、それなりの理解があって、うん、まあ、そこでこの宮古で比嘉先生の下でいろんな研究開発をしながら、そのシュハリっていう言葉がありますけど、
シュハリ、
うん、要するに最初はね、その一緒に習って同じことをして、ね、そしてその次にシュハですから、
ね、ああそのシュハリ、
うん、そうそう、破る、ね、それを破ってみる、うん、で次はリっていうのはもう最後自分のオリジナルのものになる、うん、そう、だからすごいこの微生物酵素を培養している人は、うん、微生物の喜びの声を聞くんですよ。
うん、
一番気持ちいいところにしてあげる。
なるほど。
だからお話ししながら作るっていうことがすごく長けている。
だからやっぱりこういうね、うん、ものってこう作り手のエネルギーもやっぱりこう関係してくるって言いますよね、はい、エネルギーワーク的なものって、
はいはい、
その方は喜びっていうところにフォーカスをして作っていらっしゃると。
そうなんです。だから本当に微生物 の、
うん、
エクスタシーとオーガズムを、
うん、
まあ、引き出すためにまたヘンプのことにね、こうお話したら、もうヘンプの茎と微生物を一緒にしたらもう微生物が喜んじゃってうわーってびっくりしてました、その方。なんてすごいんだろうって。
へー、そういう、
ロイヤルスイートルームにね微生物が住んでるそう、微生物は奉仕をするのが大好きですから、
うん、
どんどん喜ばされる、ね、させると、うん、どんどんいろんな奉仕をしてくれる。でまたこっちが喜ぶとまたなんか嫌だな、
循環ですね。
循環、
はあ、すごい。
そう、そういうことをやっぱ僕にすごく教えてくれた方なんですよ。
はい、
そうです。まさかね、微生物がエクスタシーとオーガズムってでそうすると僕らもね、46億年前の地球で、ね、まだ酸素も二酸化炭素もなかった頃、シアノバクテリアとか海とか大事で、ね、どんどん外から来る放射線とか硫化水素とかアンモニアとか、うん、そういうのを全部、ね、食べて、
うん、
いろんなものを副産物を出していったっていう結果が地球ですよね、
うん、
そうするともう本当にその微生物自体は僕らの祖先である、
うん、そうですね、うん、
でそこには喜びしかない、
うん、
要するにエクスタシーとオーガズムだけでなってるから、
うん、
その後人間はなんかこうカルマ、ね、うん、とかいろいろなものを、ね、勝手に作っちゃったけど、
うんうんうんうん、
その方が言うのは私たちは喜ぶために生まれてきたんです、
うんうんうん、
もうそのこの一言でカラーン
カラーンってい
うね、はい、
そうですか。
そうだから僕もね、自分でも体験してはいるけれども、うん、本当に自分の目的ゴールさえはっきりしてれば、
うん、
起こる全てのことは喜びのためのステップだって本当に体感しています。
素晴らしいですね、すごい。ケンちゃんどうですか、この、ね、今ここにいてこのお話を聞いていて、
はい、
この偶然、
うん、
なんですけど、
ね、
はい、何を感じていらっしゃいますでしょうか。
ちょっと御事乗りしたいな、
御事乗りしたいな御事乗りを
本当に
後で
喜びっていうのは、
うん、
すごく感じますね。
うーん、
もう自分から喜んでいくと、まず喜ぶということがいかに大切かっていうのを今お話を伺っててよくわかりました。
あら、お肌のツヤが良くなった
とか言って。そう、時々ね、お話し会やると渋谷とかでもそうなんだけど、うん、サークル大きいの作ってみんなでね周り囲って、いろんなことやったりすると最後、うん、トイレから帰ってきた女の人がキャーってなって自分の顔が変わってると思って、口角が上がって、私顔がいや顔ついてますよ
顔ついて
る顔が落ちたのかな、
落ちたのかな。いやいやいや、
それは本当ね、
うん、
だから目のね 玉が綺麗になったりとか、うん、まあ、自分で感じることができる、
うんうんうん、
はい、
いやだから本当にこう私は、まあ、今回初めてこの、ね、サークルの中に入って、はい、なんかすごいとこに来てしまったなと思ったんですけど、その湿布を体験した時も、はいはい、結構本当に速攻性があったんですよ。
そうですね、特にあの表裏の部分をね、
う、うんうん、すごいこう、ね、なんだろう、こうエネルギーってね目に見えないものだし、はい、お薬でもないし、はい、なんですけど、そのエネルギーの波動の、まあ、作用によって人はどこまででも変われるのかもしれないって、はい、思ったんですよね、はい、
そうですね、
そうするとですね、やっぱりね、そのエネルギーを整えていくとか、うん、そういうことって、うん、まあ、皆さんね、
うん、
健康になりたい人とか、うん、幸せになりたい人はほとんどだと思うんですけれども、
う
ん、そのためにサプリメント取ったりとかね、うん、薬取ったりとか、うん、なんか高いものね、
はい、
顔に塗ったりとかする人も、まあ、はい、いっぱいいるわけですけど、はい、もうちょっとこうエネルギーっていうところに着目して見てもいいんじゃないかななんて ね、
そうですね、
思って、は
い、まあね、いろんな芋の中で、
うん、
そのまあそうですね、この都でね、このことが起きている、
うん、
まあ、これは別に僕がどうとかじゃなくて、
うん、
僕を通してその起こってるんですけど、
うん、
実際に、まあ、ちょっとこのことをやった後に、
うん、
新庄貞吉さんの一番最初の本に僕らがやってることもすでに書いてあったんですよ、
はい、
何って特定してないけど、全てじゃないけど素粒子医療時代が来るって、
はあ、
はい、でそこに電気と磁気と波動がそこのキーになる、
うん、
っていうのを貞吉さんの本に書いてあります。
貞吉さんは何をしている
人ですか？石の庭の
おじ、はあ、あ、その方が本を書いて、
そうそう、3冊ぐらい書いてる中の1冊目、
は
あ、青い本かな。
私ね、まだ石の庭行けてないんですよ。
あ、そうかそうか、
うんうんうん、
まあまあ、いいタイミングで、
うん、ね、
そう、そこに書いてあって、うちの相方があれ、そういえば今僕が感じて言って体験していることって、
うん
うん、佐々木さんの本にあったねと言ってみたら本当に、
は
い、読んではいるんですけどね、もう忘れてるから、
その本はどれぐらい前に書かれた本だったんでしょう。
いや、もう結構前ですよ。
結構前、
僕がもう都来る前だから、
あ、
うん、もう少なくとも、8年ぐらい前、
うんうんうん、
そうで、このおじいに会いに行って、いや、こんなこと始まってるんだよ、そうっつって、はい、そう、おじいは僕が都に最初に来た時に、
うん、
いや、この未来のために、
うん、
その持続可能で豊かな島になるためのお手伝いに来ましたって言って、
うん、
何をやるのかっつって、
うんうん、
大麻ですって言ったら、うんうん、お付きの人は、そんな危険なものって言うけど、はい、おじいは、いや、何を言うか、大麻は日本の文化じゃん、
うん、
一言バチッと、
うんうんうんうん、
言ってくれて、
うん、
そう、そんなとこからね始まって、その素粒子レベル、
うん、
うん、素粒子医療時代っていう、
うん、
まあ、未病の状態で自分を治す生活の中で、
はい、
でましてや本当に一番大事なことは、この浅墨が、ね、どっか南米のアマゾンの奥にしかないもので、
うん、
僕が取ってきて、
うん、
ね、これ販売してるんだったら意味ないって僕は思うんですね、
うん、
社会生活で持続可能である限りは、
うん、
目の前のペンペン草で全てができる、
うん、
ね、戦前の日本だったらまたこの戦前のように大麻草が植わってれば、この炭で今から出てきた用途開発とか、
うん、
H っていうのはみんなが使える、
うん、
ね、作りたい人は作ればいい、買いたい人は買えばいいっていう世界ができるんで、そこが実は本当に僕が一番大事なこと、
うん、
僕はビジネスマンではないので、
うんうん、
そのきちっとしたちっちゃな革命家として、ね、これをやることによって世は開けていく、
うん、
ましてやこのことは朝のことを知らなくても、例えば湿布を貼って元気になったりとか、食べて、ね、まあ、これはお好みですけど食べて元気になったりすると、これ一体何なんですか、
うんうん、
っていうのに、いや、実は朝なんですよって言って、それが社会にあるものの次元ではなくて、もう一回そのレベルを超えてる、リミット超えしてるものを作ると社会に受け入れられるんですよ、
うん
うん、でもう朝で何々ができましたっていう時代は終わってるんですね、はい、それは朝を知ってる人たちの世界であって、
うんうん、
一般的に、ね、入っていくためにはその朝だからとかじゃなくて、
うん、
今までにないもの、
うん、
例えばヘンプオイルの成分もしっかりだし、
うん、
朝の実も、ね、成分もしっかりだし、はい、そういったものがおおっていうね、
うんうんうん、
ものでましてや自分の日常に欠けてるものとか、
うん、
不満があるものとか抱えてるものが変わると、
うん、
人間ね、おっていうとこになっていく、う
ん、
だけどそれは決して、ね、朝の力じゃなくてみんなが持って、もともと持ってる力への気づきなんですよね。
軸に戻したりとか。
そうですそうです、本当に、うん、だからそういう意味ではこの活動用途開発して、うん、ね、今はその僕らが販売をしてますけど、
うん
うん、最終的にはみんなができるようになっていくっていう、
うん、
その朝の社会活動、
ね、
うん、というふうに捉えてます。
はあ、素晴らしいですね。どこでも地域地域で朝が作れるようになっていって、はい、ね、そこでね、いろんなものが循環するようになっていったら、うん、なんかいろんなことがもっともっとスムーズになっていきそうですよね。
はい、本当ね、まあ本当ね、もうあと3、4年、うん、まあ、5年はかからないでしょうね、
うん、
もう畑が油田になる時代が、
ああ、そうですね、
そうすると中東で 何があろうが何しようがね、うんうん、もう離島でも十分豊かにいけるし、うん、まあ、僕らは琉球列島を奄美、それから、徳之島っていうのを北海道と捉えて、うん、そしてね、その、まあ、母船ね、航空母艦じゃないですね、
うん、
母船で全部島にある畑から取れるエネルギーで全部一周していくんですよ。それでお米もあって、うん、でなおかつゴミは宝ですから、
うん、
ゴミもちゃんと、ね、ちゃんと溶かして、
うん、
変なものが出ずに処理していく機械なんてもう出来上がってるんですね、
うんうんうん、
出てこれないけど、
うん、
はい、でそういったものをこうきちっと回していくことによって完全に琉球が循環していく、はい、そこをもうバチッとビジョン化していってますんで、
そうですか、
そこで沖縄の仮眠中の比嘉初さんっていう方が、
比嘉初さん、
はい、今息子さんがね弥勒大社っていうところで、
はい、
まあ、大難が小難に、ね、小難が無難になるようにのお祈りを、
うん、
本当に国内海外と問わずされてますけどね、
うん、
その祈りと行動がマッチした時に新しい世の中が開ける、
うんうん、
でその比嘉初さんという方がゴミは宝、草は金っていう言葉を残してるんですね、はい、でそれは本当に草は金は大麻のことなんと僕らは思ってます。ゴミは宝は循環していくと、ね、漂着物が全て宝になっていく、
うん、
燃料になったりとか、
うんうんうん
うん、そういう時代、
うん、
ね、だって来たペットボトルとかいろんなものがすごい役に立つんだったら、
うん、
ね、流した人も流さなくて拾っちゃいますよね。そうね、ゴミ拾いっていうのは、
うん、
素敵なことなんだけど解決じゃないんですね、
うん
うん、
そう、はい、実際には、
うん、
はい、解決ではない、
うん、
現象があるだけなんですね、
うん、
そこにゴミがなくなった、うん、でもまた来る、
うん、
はい、だけどゴミが宝になった瞬間に、
うん、
それは解決とともにもうゴミが存在しなくなる、
うんうん、
だって集めて、ね、
うん、ゴミじゃん、もう来たものさえがね、
はい、うん、とワクワクするじゃないですか。
そうですね。
あー、ゴミって言われて、なんかこのペットボトル捨てちゃってみたいな、ラッキーみたいな。
そうですよね。
入れちゃえみたいなね、
うんうんうん、
そうそう、
はい、
それがまた燃料になったり、
うんうんうん、
いろいろする。はい、でもちろんその、ね、機械っていうのは、ね、
うん、
自然と共生した形で、ね、
うん、
いろんな悪いもの出さないっていう前提はもちろんある、
うん、
はい、それはもちろんあるんですけどね、
うん、
はい、それとかなり面白い、
本当に何かね、こうアナさん自身は、
はい、
宮古島に、
はい、
まあ、福岡からね、
はい、
まあ、移り住んで、まあ、何年か経つわけです、はい、8年ぐらいなんですか、もう、
そう、今年で7年目ですね、
7年ですかね、
はい、
はい、でそしてその朝すみに関わることによって今日本全国を飛び越えて世界までね、ちょっと
今年はマウイの朝すみプロジェクトも始ま
って、マウイの朝すみプロジェクト、
そうそう、うちの相方の友達からね、十何年向こうに住んでる方から依頼があって、
あら、
マウイも茎捨ててるんで、その朝すみの、
そうですか、うん、
用途開発、
うん、
H をぜひ広げてほしい、
すごいすごい、
10月ぐらいに、
へえ、
そう、で4月に担当の人が宮古に来て打ち合わせっていう、
ね、すごい、本当にもうね、日本国内どころじゃなくて、今回、
ね、ネパール呼ばれて行ってきたでしょう、はいはい、中国も実はねちょっとあったりして、
うんうんうんうん、
そう、だからそういうのがいろいろ広がっていき始めてますね、
うん、なんかそのね、やっぱりこう循環 していってるなっていう感じがすごくするんですよね、うん、で、はい、で私宮古っていう島すごい不思議な場所だなと思っていて、うん、不思議というかいい、うん、なんかそれこそ循環がこのちっちゃな島の中なんだけども、うん、いろんなものがすごく豊かに循環してる場所の一つだなと感じているんですけど、うんまあ、その自分なんかその豊かさがね各地に広がっていってるっていうこう感じがしますが、
う
ん
はい、そうですね。
ね、その、うん、これからはその全ての場所がねそれぞれの豊かさがもっともっとこう、うん、豊かに開発されて、うん、それがこう気持ちよくこう循環してこう、うんね、つながっていくっていう動きになっていくと、うん、よりいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。はい。そう。その循環の中で、うん、まあね、僕らが江戸時代に戻るわけではないので、そう、ね、ちゃんと自然と共生した循環をしながら、うんね、なおかつ最先端テクノロジーを使うっていうのが僕のテーマなんですせっかく進化してるんだから、ね、元に戻らなくても、ね、ちゃんと自然、ね、
うん、
謙虚であって共生して、うん、そして、ね、そのテクノロジーっていうのを上げていく、
うん
はい、だからまあゴミ焼却炉にしろね、うん、煙なんか出なくて全然 OK だし、うん
ええ
ね、あの溶かしていくような形、うん、でも全部その後も使えるし、はい
うん、
全てのね利権とか既得権益をなくせば、うん、もう完全に次の世の中が出来上がってる、うん、っていうのがね、はい、現実ですから、
うん
はい、もうあとはワクワクして一個一個ちっちゃくていいから現実を作っていくだけというところに、
はい、
頭がいっぱいになっちゃって、あの眠たく寝るのがね早く朝来ないかなって
本当に
毎日は
毎日
寝るのもいやもう今日もまた寝るのみたいなでも寝たら早く朝来いみたいな今日は何しようかみたいなね
すごいですね、
はい、それ楽しいですよ
かなり
まあ、もちろん現象的にはね世の中いろんなことあるんだけど、
いやまあ、
ねまあ、本当にあの、うん、イメージは、ねうん、本当に美味しい料理作るためにそれだけを考える、
うん、
じゃあ愛する人に、
うん
ね、愛する家族に、
うん
ね、愛する地球に、ね、何のの食材を選んで何の調味料を、ね、入れてそればっかり考える、ね、他のこと考えないそう、そんな感じですよ。
いやなんかその辺はね、うん、ケンちゃんも共通するところがあるんじゃないかなと思うんですけど ね、今日何しようかなみたいな ね
本当そうですよね。
本当ね、いやなんかこういうバイブレーションがねどんどんどんどんこう当たり前になっていったら素敵だなと思いますね、
うんはい、いやウィーさん
もそうじゃない
ですか。いやもう喜びの中でときめきの中で、ね、毎日を過ごして
喜びの種まき、
ね、さらに自由で場所的にもね、僕は本当 2,3 年はもう本当にこの炭と向き合って、
うん、
真っ黒クロスケでそういろんなことをやってきて、まあ、今年はね動く時だなと思って、
うん
はい、いろんな調整をして出たり入ったりをね、
はい、
やってますけどね。もうずっと出っ放しな感
じ、出っ放しな感じですね本当に。そしてなんか出ているのにさらにそこからまた出ていこうみたいなねどこ行っちゃうのみたいな感じの旅をね
出てみたら最後中に帰っていった
そうそう本当そんな感じですねえ、どんどんねこのちょっとさらにクリエイティブになっていくこの朝隅の世界、うん、朝の世界というかね、うん、それをね私もちょっと、まあ、遠くから近くから拝見しながらね、
う
ん、一緒にちょっとこう種まきお手伝いができたらいいなと思っておりますので、またね宮古に戻ってくるときにはぜひちょっとまた寄らせていただいたら、は
い、
さらにパワーアップをしているのではないかなと思いますけれども、いやー素晴らしい、今日はちょっといい体験をさせていただきました。こんなねこのやり方とかまあ、朝隅の世界のことちょっと知りもっと知りたいなと思う人は、
はい、
ホームページがありますので、
ね、そうですね、まあ、朝隅、ね、宮古島とかで、うん、
入れていただく
と、ね、キーワードで入れていただくと、はい、いろんなのが出てきて、
まあ、
僕が書いてることよりも人がブログでいろんなこと書いてる方が面白い。
そうですね、
僕はあんまり詳しい説明しないようにしてるんですね、うん、
ああなるほど、はい、皆さんにねそうそう自分で体験していただく
と、そうそうそう向き合っていただきたいっていうのが本音で、まあ、例えば僕がねどっかの大学教授とか、ね、何々博士だとか、ね、肩書きとか権威を持ってねさも こうなように話をしちゃうとプラシーボもかかるし、
う
ん、
そうです ね,
ね、ただ僕は本当にもう宇宙の使いっ走りも、うん、みたいな、
宇宙の使いっ走りっていいですね。
そうそうそうそう、これアイランドエッセンスの宮島ちゃんから教えてもらった
の。あ、そうですか、宇宙の使いっ走り。
僕の頭には何にもないっていうね。空間のスピンが全てを生み出すんで、うん、頭にある必要がないっていう、
はい、
そうなので、そういう意味では、うん、その向き合っていただけると、この浅積みは向き合った分以上、
うん、
もしくは僕が知ってるのでさえ多分3割にも満たない、
うん、
これからどんどんどんどんいろんな形で、
うん、
はい、いろんな方との協力の中で、そう、
だって共鳴ですよね、それもね。
そう、それも本当共鳴ですよ、
うん、
僕一人じゃできないことを、うん、ね、そのリュウジさんのお友達の安子さんをはじめ、全国のいろんな、あのエンジェルの方、
エンジェル
男も女もエンジェルの方たちが本当にそういうのを返して、ね、新しいものを、そして何よりも人が喜ぶ、ところに入っていく、
うん、
またそれが大地も喜ぶっていうね、ところになっていくので、本当感謝感謝
です。感謝感謝です。今日は本当にいいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。また来てね、
また来てねですね。
またミヤーチ、
ミヤーチされたいですね、はい、私もちょっといろんなところにただいまって言って回ってますけれども、はい、そのうちお帰りって言ってね、
はい、
迎えられる場所をどこかに作れる日をこうちょっと夢見ながら、あの予定はないですけれどもね、その旅を続けていこうと思っております。
予定はあるんですよ、リリーさん。
あるんですか。
今予定がないって宇宙聞いちゃいますか。
予定あります。宇宙聞かなかったことに、
なかったことに。
そうそうそうそう。そんな感じで楽しく喜びとともに種をまいていきたいと思います。はい、じゃあまた皆さんお会いする日まで、
ありがとうございました。
さようなら。